今日は使徒の働きの14章です。このところにはイコニオンとリスタでの出来事が記されてあります。イコニオンの街道で、このパウロ、バルナバが語った時に、一節の終わりを見ると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じたとあります。彼らは神の言葉を語り、そしてまた大勢の人たちが信じる。ところが二節を見ると、この信じようとしないユダヤ人たち、彼らは異邦人を扇動して、そして悪意を抱かせようとしたわけです。しかしそれでも神様の働きを人はとどめることはできません。3節のところに、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの御言葉を明かしされた。とあるわけです。印と不思議というのは、これは奇跡の技です。なぜ奇跡の技が行われる必要があるのか。それは恵みの言葉を明かしする。言葉は目では見ることはできません。しかし奇跡は見ることができるわけです。ですから彼らが語っていることが真実であり、そして神様の働きであるということを、この奇跡を通して知ることができます。それを誰もとどめることはできなかったわけです。しかし、パウロとバルナバは迫害を受けて、彼らはリステラ、デルベ、それぞれのところに行って、さらに福音を伝えるということをしたわけです。リステラにおいて、8節を見ると、足の不自由な人、生まれつき足が動かない、一度も歩いたことがない、そんな人がいました。ところが彼は、パウロの話に耳を傾け、そしてパウロをじっと見つめていた。その時にパウロは、9節を見ると、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、とあります。これはイエス様の時にも同じであったわけです。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はそのように言われて、病の人を癒す。足の不自由な人も癒された。そのような奇跡が行われたわけですけれども。リステラでも同じことが起こったわけです。ところが、それを見た人々は、バルナバ、パウロを、まさにもう偶像のように崇めて、生贄を捧げようとしました。このことに対して、パウロは、15節のところに、あなた方がこのような虚しいことから離れて、虚しいことは何か、それは偶像礼拝です。神を崇めるのではなくて、人を崇める。私たちもそのような危険性があるのではないでしょうか。素晴らしいことをしたら、神様より人が崇められてしまう。そういうことがあるわけです。それは決して神様の喜ばれることではありません。またパウロが人を癒したのは、単なるパフォーマンスではなくて、神様のその救いを伝えるためであったということです。15節の後半を見ると、すべてのものを作られた、生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。だからなぜ彼は奇跡を行ったのか。神に立ち返る。そしてまた福音を信じる。イエス・キリストが十字架で罪を許してくださり、復活によって永遠の命を与えてくださる。その信仰を持つようにと、彼はこのような神様の御業を行われたわけです。そしてそれはただ単に奇跡だけではなくて、17節には天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど、恵みを施しておられたのです。ですから全能の神様は、奇跡をなさる以前に、すでに雨と実りの季節を与えて、人々の心を喜びで満たしてくださる。それが実際にあったわけですけれども、しかしそのことを通して、誠の神を崇めるということを 人はできなかったわけです。ですからイエス様がこの世に使わされ、そしてその後に使徒たちが使わされて人々に福音を語るということをなされたわけです。しかしこのことを見ていたこの反対するユダヤ人たちは人をけしかけて、19節を見るとパウロを石打ちにした。おそらく彼はこの時に死ぬというような体験をしたんではないでしょうか。コリント書の中にパウロはこの天を見た人を私は知っていると言いましたけれども、おそらくこれは自分自身のことではなかったかと思います。彼は言うなれば死を体験し、そしてまた天の栄光を見ることができた。そのことによってますますこの伝道に励むことができたと思います。21節に二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてとあるわけです。ただ単に信じますというだけではなくて、弟子となってイエス・キリストに従う。そしてまたこのイエス・キリストの救いを伝えていく、そういう弟子たちを彼らは作っていったということであるわけです。さらに22節に、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように彼らは励ましを与えたわけです。そして具体的には23節見ると、教会ごとに長老たちを選びとあるわけですけれども、これは今で言うならば牧師のような働きをしていた人たちではなかったかなと思われるわけです。そしてただ単に人に委ねたのではなくて、23節の終わりを見ると、彼らをその信じている主に委ねた。ですから教会も、そしてまた奉仕者の長老たちも、すべてを主なる神様に委ねるということをしたわけです。なぜ彼らは委ねることができたのか。その理由は26節の終わりを見ると、神の恵みに委ねられて送り出されたという言葉があるわけです。ですからパウロ、バルナバの宣教は何であったのか。神の恵みに委ねられた働きであった。ですから彼らは恵みに満たされて、喜びと感謝を持って彼らは奉仕をしたということです。ですから私たちも教会において奉仕をするときは、まず自分自身が神様の恵みに満たされる、イエス様の十字架によって罪が許され、そしてまた復活の命、その力をうちにいただいて、私たちは奉仕に預かるということであるわけです。そして彼らはアンティオキアに帰り、27節を見ると、神が自分たちと共に行われたすべてのこと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこと、このような宣教の働きを彼らは報告したということであるわけです。アンティオキアの教会はまさに世界宣教の基地であった。そのところから神様の恵み、その主の御手によって使わされていく。今日も私たちの教会が自分たちのいるところのアンティオキア教会となって、このイエス様の救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。